皆さんこんにちは。アドベンチストライフ編集長の柴田敏夫です。今回はメディア出版局長の原田紀彦先生をお迎えしてお送りいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は5月号6月号のアドベンチストライフを合わせてご紹介いたします。5月号の特集は時代の節目を迎えてというテーマです。5月になりまして元号が平成から令和に変わりましたけれども、どのような時に変わったなと思われますか？
そうですね、私は普段車で通勤してるんですけれども、5月1日の朝、道路はガラガラでした。まるで元旦の朝のような雰囲気を感じたのを覚えています。で、元号が変わったなって個人的に感じるのはやはりテレビなどの報道を通してだなと思います。いろんな情報を、ね、知ることができるということは感謝なんですけれども、何か皇室に対するイメージがこうメディアによって作られているというような、感じを受けています。ちょっと悪い言い方をするならば、操作されていると言ってもいいのかもしれませんけれども、ある調査によると今日本国民の7割から8割の人たちが天皇制を支持していて、そして皇室に対しても非常にいい印象を持っているということなんですね。で、一方でこの天皇制に反対している人たち団体というのはもう端っこの方に追いやられてしまっているというニュースが BBC で流されていました。で、先月の4月29日に都内でこの反対派の集会が行われたそうなんですけれども、普段ですねこういった抗議集会を行うときは3000人ぐらいの人たちがすぐに集まってくるそうなんですけど、今回集まった人たちはなんと80人だったそうなんですね。ですから参加している人たちよりも警備する警官の方が多かったというですね、そういう状態があったみたいです。
そうですか、はい、いろいろな移り変わりというか、
そうですね、
受け止め方も変わってきているということですね。この時代の移り変わりのところを迎えまして、私どものライフの方でも特集の方で取り上げておりますけれども、日本国の象徴である天皇というのはその神道においては神というような存在、宗教的な存在でもあるわけです。で、今回の天皇代替わりに関する儀式におきましても、さまざまな儀式が行われますけれども、中でも特に秋に行われます大嘗祭というのはまさにこれは宗教的な儀式であるということが言われておりまして、その宗教的な儀式に対して公費で賄っていくということに関しましては、昨年秋篠宮もそれに対する懸念のことを表明されて議論を呼んでいきました。で、天皇の私的な行為あるいは宗教的な行為というものが公のものになっていく、あるいは日本の伝統になっていくということについては私たちも気をつけていく必要があるように思います。で、特に戦前戦中の国家神道におきましては、天皇の神栄に対する礼拝とかあるいは球場要拝、そういったことも強要されていったことがありました。
実は福音社も軍部からの圧迫を受けた時代がありました。1937年に末世の福音社っていうそれまでの社名をですね、極東福音社という名前に変えさせられたということが、あったんですね。で、このままではサインズ自体の発行も危ういということで、当時次長というサインズのタイトルだったんですけれども、それをですね、健康と人生という名前に変えたという経緯があります。指導者たちはたびたびですね、当局に呼び出されて、キリスト再臨の教義を変えるように何度も指導を受けたそうなんですね。福音社の出版物も全て検閲を受けるようになったということなんです。で、それだけではなくて、役人が書いた原稿を載せるように強要されたこともあったということなんですね。で、結局昭和18年1943年になりますけれども、その10月から3年間サインズは発行することができなくなってしまった、廃刊になってしまったという、そういう悲しい歴史があります。
信教の自由のみならず言論の自由もそこでは危機的な状況を迎えていたということ
ですね。
私たちの教団全体としましても 1943年9月20日に牧師を中心とした42名の教会指導者の方々が一斉に検挙させられ、そして私たちの教会も解散させられていきました。でそこで問われたのが、今先生言われましたように聖書に基づく私たちのアドベンチストの終末感ということが問われました。でやがてキリストの再臨によってこの日本国を含む、世界の地上の国家が消滅していくという教えが、その永遠に続くことを主張していきます大日本帝国の国体を否定しているということが主な弾圧された理由でありました。でこちらにありますのがアドベンチストライフ誌の前身であります紙面なんですけれども、これは1943年8月号でありまして、9月20日に翌月には教団全体が解散させられていくという中での最後の紙面であります。でこちらでは関東圏で熱心なる祈祷の必要ということが記されておりまして、もちろんさまざまな検閲があってという中でありますので、抑制された中ではありますけれども、祈るの必要性がここで訴えられております。そして、戦後を迎えまして、1946年2月11日でありますけれども、戦後最初の使命がこちらになっております。で戦争が終わってから半年後にまたこの使命が再開されてきました。で戦中と戦後をですね、重ねてみますときには、戦中の時代はかろうじて活字の印刷でしたけれども、戦後すぐの時にはこのように手書きでですね、記されている、このような歴史を私たちはですね、辿ってきているということがですね、言えます。で特集の後半では、かつて教団の宗教事務部長を務められました新明太郎美先生によります天皇制の歴史が紹介されております。でこのところを見ましても分かりますように、時代の中で天皇制はいろいろな形に変わってきております。ですから今の天皇制が将来どのような形になっていくのかは分からない、いろいろな可能性があります。でそのような中で76年前の戦時中に弾圧を受け、そして解散させられた、その私たちの教会の歴史を忘れることなく、当時聖書に忠実であった信仰の先輩方のことを心に刻んで、聖書の誠の神様を神様とする、そういう歩みを私たちもしていきたいと思います。
そうですね、はい。
そしてライフの6月号では予言の霊再発見という特集になっております。であまり知られてはいないんですけれども、教団の中にさまざまな役割がありまして、その中で予言の霊コーディネーターという役割を花田先生は担っておられます。で花田先生にこの6月号の特集について紹介していただけたらと思います。
はい、ホワイト夫人の代表作の一つはキリストへの道ですけれども、これがですね1892年に出版された時のエピソードが非常に興味深いんですね。あの有名な伝道者ムーディの義理の兄弟であったフレミング・レベルという人が作った出版社からまずそれが出されたんですけれども、この出版社というのは当時ですね北米の福音派の本当に代表的な出版社だったんですね。でそこからこのキリストへの道が出されるや否やベストセラーになっていったそうです、そしてその年のうちになんと、7版、重ねたということが、紹介されています。そしてその1年後ですね、今度はハンガリーでキリストへの道が、翻訳出版されていきました。でその、翻訳出版をしたのが実は多教派の牧師なんですね、スザレイというこの牧師はですね、彼が作っている雑誌にキリストへの道の広告文を載せたんですね。でそのちょっと広告文の、文章をですねちょっと皆さんに紹介したいと思うんですけれども、霊的生活実践的キリスト教についてこの本以上に詳しく明瞭に書かれた本を私は読んだことがありません。私は全ての人にこの本を心から勧めます。クリスチャンの仲間たちよ、もしあなたがこれを買う余裕がないなら上着を売ってでもこの本を買ってください。それほどの犠牲に値するからです。すごいなと思います、これそのまま福音社の PR に使いたい文章だなと思うんですけれども、ホワイト夫人に与えられた予言の霊はアドベンチスト教会を超えて 多くの人々に霊的な感化を与えていったという、まあ、そういう証だと思います、はい、
そうですね。ここ何年か、うん、日本においても他教派の方々が証の踏み触れて、そしてアドベンチストに導かれるというケースが増えてきていると思いますけれども、ね、はい、この初期の時代から他の教派の方々にも高く評価されていたというかもしれないですね、
う
ん、
は
い、
そうですね、はい、
でこの日本におきましても、福音社では毎年のようにたくさんの証の踏みを、エレン・ホワイトの書籍を出版しておりますけれども、最近はどのようなものがありますでしょうか。
そうですね、今年に入って出されたホワイト夫人の本を今日は3冊、はい、紹介させていただきたいと思うんですけれども、まずですね、これです、今年の2月に出したのが教会への証、第2巻の分冊1です。でこの教会への証っていうのは、全部で9巻ある大作なんですけれども、まあ、それをですね、まあ、少しずつ翻訳しながら、シリーズで出していっています。まあ、ホワイト夫人の特にですね、教会員への、まあ、個人的な励ましと勧告がたくさん書かれている非常に興味深い本だと思います。はい、それからですね、今年のこれは今日の光ですけれども、タイトルはあなた方は力を受ける、はい、これも新しく翻訳して出しているものですけれども、約束の聖霊の雨を受けるために私たち毎朝ですね、この本を通して、予言の霊に触れ励まされていきたいな、そのように思います。はい、そして、もう一つがですね、これです、初代文集ですね、この初代文集には本当に根強いファンの方々がたくさんいらっしゃるんですけれども、絶版になっておりました。それをですね、改訂新版という形で、再版しましたので、まだお読みになっていない方もぜひ読んでいただければと願っています。
今年もすでにたくさんのエレン・G・ホワイトの書籍が発行されているということですね。
そうですね、
はいはい、ぜひ多くの方々にお読みいただけたらと思います。で今回はアドベンチストライフ5月号6月号から特集を中心にご紹介しました。ライフをまだ読んだことのない方がおられましたら、ぜひご購読ください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。